sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
こんばんは。9月12日土曜日21時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。ウェイ
イエイ
エイエイ、83.6MHz 入ってないやFM ララより今週もお届けいたします。
はい、はい、私この間誕生日だったんですよ。いきなりなんですけど。
来ましたね奥野さん。
はい、あの浅見さんにご飯に連れて行っていただいて、はい、当日にありがとうございました。
本当あれね、
はい、
あのあんまりにもちょっとかわいそうすぎて。
そうなんですよ、誕生日っていうことも忘れてて、うん、今日一人で寂しいんでご飯食べてくださいって言って行ったらお誕生日おめでとうって言われて、あ、私今日誕生日ですみたいな
言っといてみたいな ね、はい、前日やったっけ。
前日も一緒にビアガーデンに仕事の話をしてて。
あ、前々日でもなんかほら12時回ったタイミングでおめでとうって一回言ってるよ ね、 あ、そうですね。私、あ、そうや、それ前日や
したっけ、うん。まあ、とりあえず2日連続でありがとうございました。
かなりあの、はい、食べ散らかして飲み散らかしました
ね。そうですね、楽しかったです。
楽しかった、はい、来年はなんか誰かとね、
来年も開けといてもらえたらそれかちょっとこのラジオで募集今からかけといてもらえたらありがたいです。
わかりました、
はい
はい、ではあの番組の説明をお願いします。
はい、この番組は毎週土曜のレギュラー放送でジャンルに関係なく万物の一点物にスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。
はい、というわけで第2週のパーソナリティを担当します井村あさみと
同じくタレントの奥野奈緒でお送りします。
よろしくお願いします。はい、それでは本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーはあの重曹について掘り下げます。
はい、後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナーでは8月募集のテーマ恐怖体験2の発表です。うん、今週もたくさんいただいておりますのでご紹介してまいります。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので最後までお楽しみください。
はい、それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポーチャイズ、今週のスポットライト。
はい、今週のスポットライトは重曹についてお届けします。なんで重曹かと言いますとね、
はい、はい、私はこんなにできません。
そうなんですよ、はい、あの今回その重曹にしようって決めた時にそのなおなおにもちょっといっぺん調べてみてとお願いしたんですよね。
そうです。
したら速攻で私こんなにできませんという
こんなできる子じゃありません、
そうそうそうそう、
重曹が羨ましいです。
重曹じゃない、あそれあの大阪の関西の地名になるから。
そうですね、重曹ね、重曹です、
うん、そう、はい、あの奥野より完全にやり手ですからね。
そうですね、うん、かなり大体のものはね、
うん、まあ、自分でも思ってるんです ね、 そうですね、自分よりやり手だということ
は。そうです、思ってます。ひどい、うん、
自分で言っといて何がひどいね振っといて
、はい、
はいはい、では行きましょう。まずですね、重曹とは何ぞやというところから入っていきたいと思うんですが、炭酸水素ナトリウムと言いまして、別名は、重炭酸ナトリウムや重炭酸ソーダ、略して重曹、どこを略して重曹なのかよくわかんないんですけど重曹というそうなんですね。で、化学式っていうのが NaHCO3 で表されるナトリウムの炭酸水素塩になります。常温で白色の粉末状である、粉末状で、水溶液は 水溶液の pH 値はアルカリ性を示すものの、フェノールフタレインを加えて、そろそろ止めてもらってもいいですか？
そうですね、
ちょっとも
う難しくなって、これ多分ね、ラジオね、プチって切られる感じだと思うんでね。そう
そうそう、もうね、読んでて辛かった、
はい。もう十分頑張りました、OK です。あとはみんなググってください。
そうしてください。はい。はい、本当ね、ちょっとよくわからないんですけども、とりあえず、まあ、いろんな呼び方があるっていうことですね。
はい、はい、なんでね、はい、重曹を選んだんですかね、はい、ちょっと失敗じゃないんですかね。
うん、ね、この先ほどのくだりを見て、私も失敗したなと思ったんですけどね。もう今回言いたいのは、こういうちょっと小難しいところじゃないですよ。ここググればいいから。
そうですね。うん、まあ、私よりやり手だっていうことをみんなにアピールしたかったんですよね。
あ、そう、
ね、
間違いない、間違いない。はい、その通りです。で、そもそも、なんで重曹、ちょっと興味が湧いたかって言ったら、お風呂に入れるとお肌がつるすべになるということを教えてもらってですね、それで興味が湧いて、どうやって作るんやろうと聞いたけど、もう一回ちょっと調べてみようと思って、調べてみると本当にいろんな用途が出てきたので、これもぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思って重曹にしました。
はい、はい、私もちょっと調べてみたんですけど、はい、お皿が白くなるんですよね。
まあそうなんですよ。まあえらいピンポイントで来てますけど、はい、そうなんですよ。研磨効果とか、酸化乳化の効果があるということで、洗剤やその洗剤の補助としてティーカップなどの茶渋落とし、よく CM でやってますね、茶渋落とすやつ。
はい、
そう、茶渋
落とし、新婚の人が台所で、
新婚で茶渋はないでしょ。
あ、そうですか。うん、老夫婦でした。間違えました。
で、換気扇などの、固着した油汚れや焦げ落としにも使用されたりするそうです。重曹は水質汚染で問題とされる BOD や COD の値がなく、環境ホルモンも含まれていないため環境に優しいとされています。また食品添加物としても使用できるぐらい人体に対して安全であるということも売りとなっています。流行の携帯ポット、持ち歩きの水筒ねとかも、洗いにくい上、洗剤が落ちにくいけども、重曹はその点洗い残しがあっても安全であるということなんですね。まあ、ただ洗濯機で使用しないでくださいという注意書きとかも結構見るので、これはちょっと気をつけていただきたいなと。重曹が洗濯機内部で詰まって水漏れとか故障の恐れがあるかもしれないので気をつけてくださいということです。
はい、すごいですね。
うん、そうよ。
はい、
う
ん、食品添加物といえばお料理にも使いますよね。
そう
ベーキングパウダーも重曹ですよね。
そうですだから、あれは加熱するとその分解して二酸化炭素を発生する性質があるから重曹って膨らむらしいんですよ。
あ、うん、クッキーやパンケーキとかを膨らますのに必要ですよね。
そうソーダ飴とかも分かります。飴食べる？中になんか
もらったら食べます。
飴の中になんかシュワーっとするパウダーが入ってるやつって食べたことない、はい、ちょっと舌痛くなる
やつ。パチンコ店のイベントで配った後にもらって食べたりとかですかね。
あんまもらうことないけどね。
は
い、
あります。
そうあれ食べたシュワーってなるやつ、あのシュワーも粉末で重曹が入ってるんですよ。
あれもそうなんですか。
そうみたいなんですよ。
すごい。
あとね、他にもわらびなどの山菜のアク抜きとか、松の実などの、臭み取り、豆を早く煮るためとか、肉を柔らかくする下ごしらえ、あとね、グレープフルーツとか夏みかんとかの強烈な酸味を中和させるために直接かけたり、あと冷凍エビの食感改善にも使うことができるそうです。
じゃあ大量摂取しても大丈夫ですね。
でもね、そうでもないみたいで、確かに食用になることが多いから、その安全性が高いって最初でも説明したんですけど、あんまり取りすぎると呼吸器に異常をきたすこともあるそうなので、何でもほどほどにしてくださいということです。
なるほど。
うん、特にやっぱりちっちゃい子、赤ちゃんとかが間違って食べないようにだけは気をつけてくださいという、
まあ、同じものをね食べるの良くないですもんね。何でも
気をつけてくださいということです。はい、それではここで一旦曲紹介です。キャンディーキャンディー。はい、お聞きいただきましたのはキャンディーキャンディーでした。はい。飴、ソーダ飴の話出たからね。
そうですね。
キャンディー違いやけど、まあなんか可愛らしい。
可愛い。
これどんな話だったんですかね。
まあ女の子が出てきて男の子が出てくるみたいな話ですね。多分
そうですね。
そうですね。
大体出てくるやろ。
もしかしたらおじいちゃんとかおばあちゃんとかも出てくるかもしれないですね。
おばあちゃんとかも出てくるかも。
隣の家の人とか。
もうええんちゃうか。
すいません、
はい。今週のスポットライトは重曹です。前半ではですね、重曹を絡めていかに私たちの女子力が高いかを お伝えしましたが、伝わりましたでしょうか。
まあ、私には伝わりました。
はい。
はい。特に、奥のはパンケーキとか、女子が並んでまで食べたいスイーツを言わせていただきました。
そうですね。まあ、厚かましくも後半も引き続きですね。重曹の可能性と私たちの女子力に迫っていきたいと思います。
はい。
はい。
まあ、脱臭効果もね、あるんですよね。
そうそうそう。
お肉や魚臭さを消したり、うん、靴箱の脱臭剤とかにも使えます。
そう、なんかその匂いって酸性らしくて、
はい、
なのでその酸に抵抗できるそうですね、アルカリ性やからということで、その奥野さん、あれですね、さりげなくお料理してますよみたいなアピール来ましたね。
そうですね、お料理大好きなんで、
アホっぽい。
はい、すいません、はい、作りました自分を。
もういいよ。
はい。
はい。でね、あと最近では、続きね、重曹の。
はい。
最近では、練り歯磨きとか、うがいにも使用されることがあるそうで、自分でも作ったりとかできるんですけど、重曹マウスウォッシュは、ティースプーン1杯の重曹を 3g を、水が入ったペットボトル 500ml に入れて溶かすだけで、歯磨き後や、飲食後にうがいをすると虫歯の進行を抑えることができるそうです。その用のマウスウォッシュって普通に売ってるじゃないですか。
はい、
あれ、まあまあいい値段するでしょ。
高いですね。
うん、私も買って大きいの置いてるねんけど。
私サンプルを取りだめてます。
そう、あれをね、なんか次そろそろなくなるかなと思ってたけど、これ重曹でいいんじゃんと思って。今度からこれ使おうと思ってます。水が入ったペットボトルも1週間ぐらいだったら冷蔵庫に入れておけば持つそうなので、全然使えるなと思いました。あとですね、重曹歯磨きは、濡らした歯ブラシの先に重曹をトントンとつけて、自然にくっついてきた量で歯を磨いてくださいということ。で、それで、研磨作用があるので歯のホワイトニングになるそうです。ただその研磨作用がその強すぎるので、最大でも週に3回までにしてくださいということです。歯が削れてちょっと大変なことになるそうなので、
それは大変ですね、うん、まあ、でもホワイトニングって行くと高いじゃないですか、うん、だからすごいいいですよね、
う
ん、
結構通うのはまずめんどくさいじゃないですか。お金もかかるし、ね、通わなあかん。
家でするのもなんか大変じゃないですか。何もできなくなったりとか、
うん、
口が動かないみたいな。
は
い。しかもお母さんがなんか汚いゴミと間違えてプラスチックなんで、はい、サランラップと一緒にまとめて捨てられたっていう高いのに。
そうだね、はい、あれもまあ、まあ、
白くならず終わりました。使用することなく。
もったいな。でもね、もう歯のホワイトニングは本当は私たちちょっと大事ですからね。
そうですね。
そう、芸能人歯が命って言いますからね。
そうですね。うん、ちょっとあさみさん、そのセリフはね、年齢がバレるっていうざわざわ感が今この現場に
漂いました。す
い
ません、一応非公開に してるんで、年齢はそのうちどっかで言うかなと思うんですけど、今のところ非公開にさせていただきます。20
歳です。
それさすがに怒られるでしょ。クレーム入りますよ、ほんまに。
大丈夫、私が代わりに受け止めておくので、
はい、よろしく。
耳には入らないようにします。
まあ、続きいこうか。
はい。
いよいよですね、私がその重曹を調べたくなったというきっかけになる、お肌つるすべの方法なんですけども、ズバリですね、入浴に使います。皮膚の老廃物や皮脂を乳化して洗い流す作用で、背中の毛穴に詰まった汚れも洗い流してくれるため、背中ニキビの改善とか、新陳代謝を活発にしてくれるので、噛んだ。かかとなどの角質が固まってしまったところも柔らかくなるそうです。で、またですね、先にも紹介した匂いの元である酸を中和してくれるので、体臭の予防。で、また、温熱効果もあるので、冷え性の改善にもつながるんです。
はい、女子が気になることが全部ね、補えますね、この重曹で。
うん、そうなんですよ。で、なので、私も時々その重曹入りのお風呂にゆっくり入るんですよ。
どうやるんですか？
だってね、普通に重曹をお風呂に入れるだけでも十分その重曹効果はあるんですけども、その場合は一般的な浴槽のサイズを200リットルとすると、大さじ2、3杯重曹入れるだけでいいそうです。あんまりたくさん入れすぎてもアルカリ性が強まって逆に肌荒れを引き起こしてしまうそうなので気をつけてください。で、あと重曹には食用と掃除用が買おうと思った時にね、その2つでまずぶち当たると思うんですけど、私はいろんな用途で使いたかったので食用にしてます。しかも業務用キロで買いました。
主婦みたいですね。
そうそうそう、なんか置くとこなんか足元に置いてる、棚に置くとなんか抜けそうで。で、これお風呂に入れる時もね、クエン酸もまとめて一緒に買ったんですけど、クエン酸とお塩を加えて炭酸風呂にして入ってるんですよ。 で、あの以前炭酸水を掘り下げた時にもお話ししたと思うんですけど、炭酸水はただの水よりも皮膚への浸透率が高いので保湿効果がアップします。炭酸風呂はちなみに塩大さじ1、重曹大さじ2、クエン酸大さじ2で、作れます。
重曹すごい思いのほかね、やり手すぎますね。
そうなんですよ、そんなに高いものでもないし、エステ行ったりホワイトニング行ったりするより断然安上がりなのでかなりおすすめです。他にもね、重曹プラス水で土がついた野菜を手軽に洗えたりとか、重曹水や塩とレモン水で野菜を洗うと残留農薬が減らせるらしいとかですね、まあ、らしいという部分もあるんですがかなり万能ですので、一度ご自身でも皆さん調べていただきたいと思います。
そうですね、あさみさん、後でちょっと買ったお店を教えてください。
わかりました。以上、今週のスポットライト、重曹でした。
つながるお便り。つながるお便り。8月募集のテーマ、恐怖体験2の発表です。
はい。前回です。ナッチンさんの怖い話、さえも奥野のお札発言で台無しですからね。
いい話になりましたよね。
いや、ほんと今回しっかりお願いしますね。
安心してください。大丈夫です。
履いてますみたいに言わないでください。
はい、もう今から入り込んでるんで。
あ、よろしくお願いします。
はい。はい、では、トキちゃんさんからの投稿です。朝、ご来光を見ようと暗いうちから歩いていたら、後ろから楽しそうな女性の声がしてきた。後ろを振り返ると、小屋から数個のヘッドライトの明かりが見えたので、ああ、僕の他にも暗いうちから登る人いるんだなぁと思っていた。その声は山頂に着くまで聞こえた。で、山頂でご来光を見えるまで1時間以上いたんだけど、最初に登ってきたのは男の人3人。その後も登ってくるのは男の人ばかり。気になって、あれ、女性の方いませんでしたかって聞いたら、見てない人の返答ばかり。実は僕が登る1週間前に女性が滑落して亡くなってるんですよね。これって、その女性を山頂までずっと引率してたってことです。ちなみに山頂からは声は聞こえていないので満足したのでしょうね。
ちょっと怖いですけど、なんかでも、ほっとしますね。あ、よかった。なんか、
見れた。私、めっちゃ鳥肌立ってて全然ほっとしないんですけど、怖い。
見れてよかったね、とも思った。
あ、
うん、はい、あ。ごめん、なんか、ポジティブすぎて。
あさみさんの声だったようです。はい、では次行きます。
はい。
どら焼きさんからです。
はい。
10代の頃、8畳の自分の部屋の入り口の電気を消して、真っ暗な中を手探りで布団まで歩いていこうとしたら、何歩何メートル歩いてもたどり着かず、この空間は何なんだと思って怖かった。引き返したらすぐに戻れたけど。
怖い話の中でよく、
怖い怖い、
ありますよね。なんかたまに怖い話ちょっとこう、あのネットで見ることがあるんですけど、うん、こうなんかいつものところに行ってんのになかなか家に着かないとか、
怖い、
なかなかたどり着けないとかっていうのはちょっとゾクッとした。
ダメです、これは。怖いので、怖いですね、ドラえもんの4次元ポケットだったっていうことにします。
あ、なるほど。
はい、次行きます。
サクサク行きすぎ
る、はい。次は小鉄7キロさんからの投稿です。
はい。はい、怖いぞ。
はい。うん、パチンコ屋で対して、シャワー、
間違えたな、また。
気づきました。
気づいた。
パチンコ屋で台をして、シャワー便座の水圧で、ピーが切れたとか、それでびっくりしてトイレ出たら財布忘れて取りに戻ったら財布なかったとか、
サザエさんみたいな。
数日後に違うパチンコ屋の駐車場でその財布が空で見つかったとか。
生きてる人間の方が怖いね。
そうですね。
この間もこの結果に落ち着いたような気がするんだけど。
ちょっとおっちょこちょいな感じですね。
いやでもこのあのシャワーの、うん、あのトイレのシャワーっていうの、
うん、
ウォシュレットっていうの、あれで結構びっくりする人多いですよね。
まあでもちょっとびっくりしてる姿想像したらね、可愛らしいですよね。
うん、全然笑えるけどね、うん、
愛おしくなりますね。はい、たくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。
はい、
応募方法は番組の最後でお伝えしますので最後まで聞いてください。ではドリームファイブで妖怪体操第1です。
ウォーターテイメント。
83.6MHz FM うららよりお送りしていますラジオとラジコ。そろそろエンディングの時間へと近づいていますが、ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエストなどの送り先をご案内します。
応募方法はラジオとラジコ番組メールアドレス radio 数字の8 radico @gmail.com ラジオ数字の8ラジコ @gmail.com こちらに氏名、年齢、ご住所を明記の上、毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便り、9月募集、10月放送のテーマは、ほっといてることです。どしどしご応募ください。詳しくはラジオとラジコの公式 Facebook ページをご覧ください。こちらからもご応募できますし、過去の放送分が聞けるリンクもございます。また、iTunes Store でもお聞きいただけますので、合わせてご利用ください。さらに、スマホ、パソコンにて全国どこからでもお聞きいただけるようになりました。こちらもホームページで URL をご確認ください。
はい。さあ、ここで私、井村あさみよりお知らせです。自分のことではないんですけども、今マネージメントで担当している天野真奈ちゃんがモデルで掲載されています、ショートカット女子写真集が現在発売中です。ぜひお求めください。また同じく担当している今度はバンドです。隣のミカゲロンというバンドなんですが、こちらのライブが都内であります。9月11日渋谷のレックス、9月22日新宿キャッツホール、10月17日渋谷レックス、11月5日渋谷スターラウンジで行います。私も各ライブハウスにいる予定ですので、ぜひ皆さん見に来てください。
はい、奥野奈緒からもお知らせです。はい、ブログ更新しました
ちょっと頑張ってるね最近。
はい、そうですね、ちょっとやっぱり働こうかなって夏休み終わろうかなみたいな。
もういい加減終わった方がいい。
そうですね
9月ですよ。
そうですよね
大学生かって、
準備期間に入ろうかなっていう
まだ準備
期間です。起き上がったぐらいですはい、皆さん応援してください
もうしっかりさせたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん焚き付けていただけますよ。よろしくお願いしますさあ、今日の放送はいかがだったでしょうか。重曹どうよ、奥野さん。
いや、もう相当女子力アップしました。
うん。
ここに来るたび毎回女子力アップしてます。
そうでしょ。
炭酸水やら重曹やらで。
だいたいシュワシュワシュワしてるけどね。
そうですね。
チューハイとかね。
そうですね。
シュワシュワ好きなんです。今日私飲んでるのも炭酸水ですからね。まあですね、さっきその重曹をご案内しましたスポットライトのコーナーでも、もっとそのアーティストさんとかですね、役者さん、企業さんなどからも取り上げてくれっていう連絡をお待ちしておりますので、ぜひご連絡ください。
そうですね、本当にね、たくさんのご応募お待ちしてるんで、
お待ちしてます、
お願いします。はい、はい、ラジオとラジコは毎週土曜の21時からのレギュラー放送です。また再放送が深夜25時からございますので、聞き逃した方やもう一度聞きたい方はぜひこちらの再放送をお聞きください。さて、来週の放送は9月19日土曜日、担当はこの方です。
FM 浦安をお聞きの皆様、こんばんは。第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
第3週担当のピアノ弾き語りシンガーソングライターの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。
それではお相手は私、2週目担当の井村あさみと
奥野奈緒でお送りいたしました。
See you again.
バイバイ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。